舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャットラジオ。ここからのお時間は私ゆっかと、毎月1回ですね、大滝水戸さんをお迎えしてお届けするコーナーなんですけれども、コーナー名がやっと決まりましたね、
はい、決まりましたね
インナーファミリー、
はい、
これで行ってみようかなと思います。ということでね、はい、本日は心理カウンセラー表現アートセラピストの大滝水戸さんと一緒にインナーファミリーのコーナーをお届けしたいと思います。
はい、
ではですね早速なんですが、
はい、
今日もねその心の住人についてのお話ですよね、うんうんうん、交流分析をもとに、はい、心の中の住人たちの家族会議の様子を感じて、
うん、
そしてねそれを暮らしの中に生かしていただけるようなきっかけになればなというお話をね、うん、進めていきたいなと思うんですけれども、はい、私たちのね心の中にはいろんな住人がいると、
うんうんうんうん、
大人な私子供な私、うんうん、いろんな私がいて全部自分、
うん
うん、ということでね、うん、今はどんな自分がどんなことを言ってるのかなということにね、うんうんうん、耳を傾けていって、うん、それをね採用するどの意見を採用するのかっていうのをね、
うん
まあ、その都度その都度感じていただければなと思うんですけれども、うん、私この間こんな実験をしたんです、
うん、実験
実験言霊の実験、
うん
うんうんうん、なんかねその言葉の大切さっていうのが、うんうん、こう目に見えて分かるような実験があって、
うんうんうん、
3種類用意するんです。何でもいいんですけど、うん、私はお米でやったんですね、
うんうんうんうん、
で1つ目のタッパーには、まあ、お米入れて、
うん、
ありがとうって毎日声をかける、ありがとうとか大好きとかそういう言葉ですね、うんうんうん、をかける。で2つ目のお米には、うん、バカとかアホとか、うん、もうあんたなんかいらんわみたいなそういう暴言を吐くそういうお米が一つ、うん、そして最後のお米は無関心、う
ん、あら
もう一切する、
うん、見もしない、
見もしない
へ
っていう3種類の、まあ、私の場合はお米なんですけど、
うん、
それがまあ何でもいいんですよ、水でもお花でもポテトチップスでも何でもいいんですけど、それを続けていくとどうなるかっていうのを3週間やってみたんですね。そうすると、
うん、
3週間後にはそのありがとうって言い続けたお米さんはちょっと黒くなったんですけど、
うん、
もうほとんど変わらず綺麗な状態でツヤもあってお米の形がしっかりと残って
3週間
経っても綺麗なお米が保ってたんですね。でバカとかアホとか言いまくったお米は途中ねちょっとドロドロとした感じ、なんかこう茶色っぽくこうドロッとしたような感じで、最終的3週間後にはなんか白くこうもやがかかったようなあれカビなんですかね、
うん、
白くふわふわっとしたカビが生えて、
うん
まあ、腐った、
うん
うん、そして無関心のお米も、
うん
まあ、その見た目はねそのバカとかアホとかのお米と同じようにこう白くもやがかかってたんですけど、
うんうんうんうん、
途中経過を見てみると、うん、なんかね黒く腐ってったんですよね。
へー
なんかその腐り方にも差があって、なんだろうな、何がいいとかじゃないと思うんですけど、
うんうんうん、
愛の反対っていうのは無関心なんだろうなっていうのがすごくこう目に見えてわかる。
なるほどね。
だからそうやって言葉をかけてあげて気にかけてあげると、うん、そのお米は、まあ、3週間経ってもツヤが保ってるけど、もうないものとして扱う、もう無視っていうのはバカっていうのと同じくらい傷つけてる、
うんうんうん、
っていうのが分かって、
うんうん、
言葉ってすごいなっていうのが分かったんですよね。
すごいね。
でもう一つその実験をしていて、うん、思ったことがあるんですけど、
うんうん、
その実験は私がキッチンで夜な夜な夜な夜なんてでもないか
夜な夜な
夕方か夕方ぐらいにこう、まあ、ご飯作る前ぐらいにその実験を毎日やってたんですけど、うん、それをまあ子供たち見てるわけなんですね、
うん、
で子供がね、うん、バカって言わないでお米さんかわいそうって言うんです。
へ
ー、優しい子に育ってるやん、
育ってる
っていうのもまあ一つの発見だった。
いい、ね、
この実験をすることによって、
うん
まあ、そういう言葉の、まあ、威力っていうのと、うん、あとまあその子供たちの純粋な優しさみたいのに気づけた、
うん
まあ、3週間だったなと思って、
ね、すごい なんか確かにこう誰かがバカって言ったり、なんかこう嫌な言葉を言ってる時は、なんか自分の体がこうこわばるっていうか、嫌やなっていう反応がね、なんかこう気持ちだけじゃなくて体もあるなと思うし、多分言う時もゆっか自身が言う時もありがとうっていう時はすごくこうなんかこう声も透き通って言えそうやけど、バカとか言う時はなんか自分の気持ちももやもやしながら嫌なもんぶつけて、なんか罪悪感じゃないけどなんか嫌な気持ちがするっていうか、なんかどんな感じなのね、もうとりあえず投げつける感じだったかね。
それも感情込めて言うんですよ、ちゃんと。
あ、なるほどね。
バカとか、もうあんたなんかいらんわとか、そういうのを、まあ、言うとやっぱりこう喉にダメージきますね。まず喉が痛くなる、なんかイガイガする感じ、あとなんか心がずしんと重くなる感じ。で逆にこうありがとうとか大好きって言うと、こうなんかふわっとこう胸がこう開くっていうか軽くなるような感じ。だから言葉だけじゃなくて、なんかそれに乗ってるなんか目に見えないエネルギーみたいのが確実になんかこう響いてる感じが、
すごいね。なんかそれの水の結晶っていう本やったかな、なんかその本があって、その本がその言葉をかけることで水の結晶が壊れていくっていうか、その嫌な言葉をかけられると、で美しいとかいい言葉をかけられると結晶がどんどん美しくなって、こうなんかっていうような本があったと思うんだけど、でもそれは本で読んだ、だからなんていうかな、その本は体の 70% が水でできている人間は同じようにこういい言葉をかけられると体も元気だし心も元気でいられるけども、そうじゃない場合は心も体も病気になりやすいみたいな感じだったと思うの。もう10年よりもっと前かな。でもなんかそれはさ、本で読んだけど、今回はゆっかが自分の家のキッチンで夜な夜なじゃない夕方かバカ野郎とか言いながら、
めっちゃ怪しい人
ですよね。怪しいよね、怪しいよね。お母さん頭大丈夫かな、みたいな、
ね、そうそう、で泣き出してね、子供がバカって言わないで、かわいそうやめて
でもそこにこう結果が出るってすごいね、なんかね。そしてそこのね、水の結晶には無視っていうのが出てきたかなと思って、無視ってすごいあれやねんね、バカって言われるよりもっと黒い感じやねんね。
そう、
すごいね、なんかね。
だから無視っていうのはね、なんかバカっていう方がひどいように聞こえるけど、同じようにダメージを受けてるってことなんですね。
それはこう相手にしてもやし、自分の気持ちを無視するっていうことも影響するっていうことなんやね、きっとね。
そうなんでしょうね。
すごい、でもそれを実験したのは本当すごいね。
これね、やってみてもらいたいなと思います、ね、ぜひぜひ。
で、嘘やって思ってる人こそやったら面白いかもしれない、
ね、面白いかもしれないですね。
本当やね。
でまたね、どんな結果になったかっていうのを教えてもらえるとありがたいなと思いま す、ね、ます。ということでね、ここで一旦お知らせを挟みます、はい、ななこチャットラジオ、本日はゲストに大滝みどさんをお迎えしてインナーファミリーのコーナーをお届けしております、はい、やっと名前が決まりました。
嬉しい
でさっき言葉のお話出ましたけど、
そうそう、なんかそういうね、その聞いてて思ったんですけど、はい、じゃあ実験をして3週間綺麗でいたままのお米と真っ黒になったりもうかびてしまったお米を見た時にもう腑に落ちるというか、あ、そっか、いい言葉ってやっぱりいいねんなって、よなんかこうネガティブな言葉ってやっぱり良くないやなっていうのが分かると、今度いい言葉をかけるときはまあもちろんやりやすいんだけど、ネガティブな言葉を、まあ、自分の感情はやっぱりいろいろ反応するから、何かあったときに、その時にあ、ネガティブな言葉言ったらなんか悪い影響あるから言わんとこうみたいな感じで抑えちゃうっていうね、そういうことにもなりかねるかなと思うんですけど、でも生活してると本当いろんな気持ちがあるから、何か相手に伝えたりしないといけないんだけど、その時になんていうかな、心と言葉が一致してない状態っていうのは、すごいある意味それはまた不健康な状態だと思うんですけど、なんかそういう、いい時じゃないなんかないですかね、こうなんか言いたいけど、でもこれ言っていいんかなあかんかなみたいな。
あ、例えば、お友達が髪切って全然やってへんやんっていう時とか
あれっていう時とかね、
あれっていう時とかね、うんうんうんうん、ありますよね、
うんうんうん、あとなんかこうそうやね自分はうーんって思うんだけど、あー似合ってるねっていうと自分の言葉だけちょっと浮いて、うん、心が置いてけぼりとか、
うんうんうん、
あとはなんかこう物をもらった時に向こうは喜んでほしいと思って物をくれるんやけど、それに対してあーこれ私とちょっと趣味違うみたいな、
あったこの間あったあのうちの親がね、うんうんうん、あの良かれと思って洗剤を送ってくれたんですよ、
うん、
もう洗剤と柔軟剤とそれの詰め替え用と、うん、もうすごい大きなセット
、めっちゃお母さん
で、まあ、もちろん毎日洗濯するんで、うん、もらったらすごくありがたいんですけど、
うんうんうん、
私最近合成洗剤を使ってないんですよ、
うんうんうん、
で、あーみたいな、せっかく送ってくれたんやけどこれ私の好みじゃないと、
うん、
で今までもうそういうことってあるじゃないですか、うんうん、お香典返しとかで洗剤もらったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
でその時あまあ助かったわと思って使ってたんですけど、やっぱり自分のお気に入りってあるんですよね、
うん、
で今回その詰め合わせも詰め替え用までついた長く使えるセットだったから、
うんうん、
長い間お気に入りじゃないものを使わないといけないっていうのはちょっともう私ちょっと違うなって思って思い切って、
うん、
あのあ洗剤ありがとう、
うん、
でもこの洗剤は私は使いたくないですと、
あ
こういうのはもう最近使ってないんですと、
うんうんうんうん、
っていう話を、ね、正直にしたのね。
おすごい。
そしたらあじゃあうちで使うから送り返してって言って、
うんうんうん、
まあ送り返したんですけど、
すごい。それはそれすごいね。
いやこれ勇気いりますよね。
勇気いるよね。なんかそう家族の住人的には、うん、なんかあこうやってお母さんくれたしありがとうって、まあ、いただいたっていうことはとっても嬉しいから、
嬉しい、そうですね、いただいたこと自体はとっても嬉しい、
うん、でそれは嬉しい、うん、だけど自分のいろんなこう親の部分とかがえでもこれって合成洗剤やからなんかそんな良くないんちゃうって、まあ、例えばね言ってる親がいたりとか、うん、でもそれをわざわざお母さんに言ってなんか失礼やな、ここは喜んでこう体裁よくありがとうございますって言ってバザーとかこっそり出しといたらええんちゃうみたいな、まあ、そういうね、
うんうんうん、
親がいたり ね、
うん、
まあ、あとはその自分が相手がしてくれたことに対して素直に喜べないことに対してこう罪悪感を抱いたりとか、
うん、
子供の部分があここで素直に喜ばないとお母さんに愛してもらえないっていう不安から笑顔でこう答えてしまうみたいな、うん、なんかそういうことも起こると思うんですけど、今そのユッカがあのしたコミュニケーションの方法って心と言葉がちゃんと一致した状態やと思うんですよ、
はい、
嬉しくないのにありがとうっていうんじゃなくて、あ、もらったことは嬉しいからありがとう、
うん、
でも私この洗剤今使ってないねんっていうことを自分の中で何が起こってるかっていう状況を、うん、ただこう感情的にとかじゃなくてちゃんときちんと伝えるっていうね、
うん、
でこれがねこう心理学とか、まあ、いろんなところ少し講座とかでもあるんですけど、こういうコミュニケーションの方法がね、はい、あるんですよ。
へ
ー、 それはこうアサーションという名前のコミュニケーション方法なんですけど、
アサーション、
うん、はい、なんかね分かりやすく言うと自分のこう胸あたりにこう縁側があって、お家のね、
はい、
で今うちの中こんなんなってますけどって言って、うん、障子を全部こう開け放つみたいな、
うんうんうん、
でそれがあ私もらったこと嬉しいけど、でもそれをもらったことやけど、でもこれ使わへんから私はこれ使えないんですっていう状況をただ見せる。
なるほど。
で向こうの、まあ、例えばそれが、まあ、お母さんやったら、なんでこんな合成洗剤なんて送ってくるの、私こんな使わへんし、お母さんそんな使ってたらあかんでって例えばね言うとする、
はい、
それは相手のお母さんの垣根を越えて庭も越えて縁側から勝手に障子上げて勝手にこうお母さんこんなここ置いてたらあかんでって家の中をこう整理してたりとか、これはダメこれはいいみたいな感じで勝手に人の家に上がり込んでるようなそんな状態なんですけど、
人の心に土足で入るってやつですね。
あ、まあそうね、でいい悪いをつけちゃうっていうかね、
うん、
で否定しちゃうっていうのは、そこはすごくこう相手も傷つけるし、それだとこう自分の中の素直なやり取りができないんだけど、そうじゃなくて自分はこうですよ、オタクどうですかみたいな、
はいはい、
私これもらってこうなんですって言った時に相手が、あ、まあ、ゆっかのお母さんの場合やったら、あ、じゃあ送り返してってなった、
うん、
そしたら、あ、じゃあゆっかは、あ、分かったって送り返した。でこれで何が生まれたかっていうと、お母さんは正しくゆっかの心とその判断基準を理解できたわけやね。
あー、そうか、うんうん、
その送ってくれたことは嬉しいからありがとう、うん、そう送った気持ちはちゃんと伝わった、うん、けども物がそこにゆっかの気持ちっていうかこう、うん、欲しいものではなかった。あ、じゃあ次からはこういう風にしたらいいんやなって、
うんうん、
でもこれがお母さんを否定してないからうまくいくコミュニケーションだよね。
ね、うまくいってたらいいんですけどね。
あ、ほんまやね、確認しといて
、うん、
なんかそのお母さんは一回否定されちゃうとどうしていいか分かんなくなっちゃうかもしれないけど、うん、否定をせずに、あ、ゆっかのお家の中ってそういう感じやねんねって、心の中こうなってんねんねってなった時に、まあ、ね、次にどうするかっていうのはお母さんが決めて、お母さんが、あ、じゃあ次は今度食べ物を送ろうと思うねんけど、この間洗剤あんなし言ってたし、こういうのはどうなんかなと思って事前に電話をするとかね、
うんうん、
そしたらゆっかは、あ、それは好きとか、あ、それやったらこっちの方が嬉しいなって言うと、ゆっかもちゃんと欲しいものが手に入るし、お母さんもあげたいなって思った気持ちが実って、こうお互いに幸せな気持ちになる。
そうですよね、
うん、
そうなの。だからね、その良かれと思って送ってもらうのはとても嬉しいし、うん、洗剤自体は本当に毎日使うものなんだけど、うん、やっぱりその好きなんか好みっていうかね、
うん、
あるじゃないですか、やっぱりこの香りがいいとかね、
う
ん、
そうやね、
やっぱそこを妥協しないっていうところ、
うんうん、
相手の目を気にして自分の本当に好きなことを我慢しないっていうのがこのアサーションになってたってことなんですね、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、そう、なんかね、この朝、そうそうそう、なんか例えば本当に言いにくいこととかもあると思うねんね、
うん、
最近ね、こう相談に来てくれた学生の女の子なんだけど、うん、その子もクラスの中でみんながこうワイワイしてる、でそうするとなんとなく自分を離れてみんなが喋ってる、
うん、
そうなったらすごく不安になって、あ、私のことなんか言われてるんちゃうかなとか、うん、心配になってくる。でその時にその子は黙って離れちゃう、自分の中にこう閉じこもるっていう方法を今まで取ってたんだけども、まあ、そこでこのアサーションの話をして、そしたら今度はなんていうのかな、私の中こんなんなってますよって言ってこう開けてね、見せてみたらどうって言って、なんかなって、私さっきみんな喋ってたやんかって言ったら、それを見て不安になったんや、で私のことなんか言ってるんかなと思って心配になったんやっていうことをただ言ってみたらどうかなっていう提案をしたよね。なんか何喋ってんの、私の文句言ってるやろとか、そういうことではなくて、うんうん、私がそれを見てこういう気持ちに今なってるんですっていうことを見せる、伝えるっていうことよね、うん、それに対して向こうがどう答えてくるか、向こうがその後どうするかっていうのは向こうに委ねる。
なるほど。
そうだから、私を話して私と離れたところで会話せんといてって言うと、相手のお家に勝手に上がり込んで、
うんうん、
こっちちゃうやろってなんねんけど、そうじゃなくて私はこういう気持ちになります、
うん、
で、あ、そうなんやってお隣さんが、じゃあ今度はこういう風にするねって言って、お隣さんがお隣さんの行動を決めるみたいな、そんな感じ。
自分の気持ちをただ伝えるだけでいいんですね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、シンプルにね。
ということでね、この辺で1曲お届けしたいなと思うんですが、
はい、
今日もね、はい、ミトさんから CD を持ってきていただいてます、
はい、
どの曲いきますか。
ね、アンサリーさん大好きなアンサリーさんの Lala means I love you という歌です。
ということで、アンサリーさんの Lala means I love you お聴きいただきました、
はい、うん、いいね、いい曲でしたね。
綺麗な声ですね。
本当素晴らしい、いつも癒される
さてね、今日のお話では、はい、うん、アサーションという言葉が出てきましたけどね、うんうんうん、これって1回で理解するのはなかなか難しいですよね。
まあもう1回で理解はできない、
うん、また来月も聞かせてください。
そうね、そうね、なんかね、本当こうこれを日々の暮らしの中に取り入れて、うん、愛も OK で相手も OK、うん、自分も相手も OK な伝え方ってどんなかなっていうのをちょっとずつ練習をするっていう感じかな、
うん、そうですね、
うん、そうするとすごくいい感じに、うん、本当に夫婦とか親子とかどんな友達とでもスムーズにコミュニケーションが取れるようになると思います。
本 難しいことは考えずに、まず私の中で何が起こってるのかっていうのをもうオープンにするっていう、
そうそうそうそうそうそう、うん、
まずはそこですね。
そう、素晴らしい、それ
まあね、そんな水戸さんなんですが、うん、はい、またね今月もウィズマルシェ、うん、
はい、
あります。毎月最終水曜日ということで1月は、はい、25日ですかね。
25日にあります。
はい、次はどんなお店が揃うんですか。
次はね、あのイーニーさんっていう、もう前回前々回も大人気だった、うん、あのケーキ屋さんと、で、先々月かな、初めて来てくださった本当にこだわりのオリーブオイル屋さん、うん、もうめちゃめちゃ美味しいの、4年もののバルサミコ酢とかね、うん、本当にこう心も体も喜ぶような美味しいものがたくさん揃っていますので、はい、お気軽に遊びに来てください。
はい、こちらが1月25日水曜日の、はい、11時から、はい、何時まで？
11時から4時まで、
はいはい、場所は、ウィズビルですね、
はい、東舞鶴のね、はい、
ぜひぜひ美味しいもの、うん、素敵なもの、うん、出会いに行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
そしてね、水戸さんといえばサニーマムさんの企画で、うん、心と頭の整理と新しい発見、
はい、
こういった、ワークショップも毎月されているということなんですが、
はい、
1月はねもう終わってしまったので、次2月なんですが、はい、また来月も開催予定ということなので、はい、またね、あのお問い合わせ、はい、ご予約はサニーマムさんの方にお願いしたいなと思います。
はい、
連絡先が 090-5975-0401 090-5975-0401 サニーマムさんまでお願いします。
はい、
ということで、あっという間にお時間になってしまいました。
早い
ですねもう一曲ね、今日持ってきていただいているということなので、
はい、
この曲を聴きながらお別れしたいと思います。
はい、
本日のゲストは心理カウンセラー、表現アートセラピストの大滝水戸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では曲名と、
はい、
はい、お願いします。
はい、またアンサリーさんなんですけど、グッドナイトという曲です。